ゴミは正しく捨てましょう。使用済みパソコンは区でゴミや資源として回収できません。パソコンは資源有効利用促進法でリサイクルが義務付けられています。ご家庭で使用していたパソコンは次の通り廃棄してください。事業所やお店などで使用していたパソコンはメーカーに問い合わせてください。パソコンのメーカー名、わかる場合、廃棄方法、メーカーに回収を依頼するか、次の事業者、法に基づく国の認定事業者に無料回収を依頼。申し込み、問い合わせ、リネットジャパンリサイクル株式会社。電話 0570-085-800。区との協定に基づき、家庭で使用していたパソコンに限り、無料回収。紙面には二次元コードがあります。パソコンのメーカー名、不明か自作の場合、廃棄方法、問い合わせ先へ連絡し手続きを、問い合わせ、パソコン 3R 推進協会、電話 03-5282-7685、年末年始を除く月曜から金曜10時から17時、紙面には二次元コードがあります。ゴミを出すとき、リチウムイオン電池を混ぜないでください。リチウムイオン電池やその内蔵製品が原因と考えられる火災事故が、ゴミ収集車やリサイクル施設で増えています。リチウムイオン電池は、ゴミやプラスチックと一緒にすると発火しやすいため、月2回、蛍光管などの収集に出してください。リチウムイオン電池の見分け方。充電ができる小型家電製品などによく使われています。製品の取扱説明書に使用電池が記載されているので確認してください。都のホームページに詳細な情報を掲載しています。都のホームページ、紙面には二次元コードがあります。災害時のゴミの出し方を知っておきましょう。災害時に自宅から出るゴミは生活ゴミと片付けゴミに分けられます。生活ゴミは普段の生活から出るゴミで平常通り分別し通常の集積所に出します。片付けゴミは災害で壊れた家具や家電、畳、布団などで近隣の公園や児童遊園などに設置される地区集積所に出します。片付けゴミを通常の集積所や道路に出すと、消防車や救急車などの緊急車両の妨げになります。必ず分別を守ってください。なお、避難所のゴミは避難所ごとに出し方のルールが定められます。災害時に設置が想定される仮置き場一覧。表があります。種類、設置期間、機能の順にお伝えします。地区集積所、発災から3ヶ月程度、区立公園など、区民が自ら廃棄物を持ち込む場所。一時仮置き場、発災から2年程度、地区集積所から廃棄物を搬入し、選別後に他の処理場に運搬するまでの仮置き場。千代田区災害廃棄物処理計画より抜粋。いずれも問い合わせ、千代田清掃事務所、電話 03-3251-0566。 選挙人名簿定時登録者数、令和6年3月1日基準、男 27,281 人、前年比較プラス156人、女 27,581 人、前年比較プラス235人、合計 54,862 人、前年比較プラス391人。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話 03-5211-4268。 高速道路の上を歩き、未来の歩行者空間を体感するイベント、銀座スカイウォーク2024。 東京高速道路京京線は将来緑にあふれた空中回廊として誰もが歩いて楽しめる空間に生まれ変わります。5月に京京線が歩行者空間化された後の未来を体験するイベントを行います。再生後の利活用シーンを体験できる多彩なコンテンツを用意します。5月4日土曜祝日15時から18時、5日日曜祝日9時から18時、6日月曜休日9時から17時、場所東京高速道路京京線上部。申し込み方法、一時募集抽選3月24日日曜まで、二次募集先着順4月5日金曜10時から。一時募集の結果により実施。いずれもイベントホームページで申し込みを受け付け、その他のプログラムもあり、詳しくはイベントホームページで確認を。イベントホームページ、紙面には二次元コードがあります。問い合わせ、イベント事務局、E メール、info@ginza-skywalk.jp。 その他、当日マスコミなどの撮影あり。イラスト、銀座スカイウォーク2024イメージ。道路の上に人工芝があり、そこにあるテントやベンチで人々が集っている様子です。写真、前回のイベントの様子、デイベッド。道路を歩く人々と芝の上に置かれたデイベッドでくつろぐ人々の様子です。写真、前回のイベントの様子、ウォーキングガイドツアー。地図があります。銀座スカイウォークの経路を示したものです。新橋入り口から新京橋出口まで、その間にステージ、展示、フードなど、場所の特徴に合わせたプログラムのコンテンツエリアがあります。地図、終わり。お茶の水小学校前の歩道にカラーマンホールが完成しました。カラーマンホールプロジェクトは、地域活性化事業の一環として、2018年から神保町地区町会連合会の地域コミュニティ活性化委員を中心に検討を重ねてきました。コロナ禍で一度中断しましたが、共立女子大学建築デザイン学科デザインコース、神保町周辺活性化デザイン計画、林田博信名誉教授、田中優子教授をもとに、地域住民、大学、区が協力し合い、お茶の水小学校の竣工に合わせて実現しました。デザインはお茶の水小学校の児童の投票で、木村真帆さん、当時、共立女子大学在籍、発案の我が輩は子猫であるに決定。金華小学校、現在のお茶の水小学校、の卒業生である夏目漱石にちなみ、我が輩は猫であるの猫を子猫にして漱石の幼少期をイメージしています。近くにはお茶の水小学校の卒業生が建てた漱石の石碑もあり、漱石ゆかりの地、神保町ならではの歴史が感じられるマンホールに仕上がりました。皆さんに愛される新たなスポットになることを願っています。場所、神田猿楽町1丁目、一番地先の歩道。問い合わせ、神保町出張所。電話、03-3263-0741。写真、夏目漱石の碑。地域主導のウォーカブルな活動のアイデアを募集します。ウォーカブルな街づくりを進めるため、道路をはじめとするパブリック空間などを活用したプレイスメイキング、居心地の良い場所づくりの実証実験を行います。皆さんのやりたいことを実現しながら、ウォーカブルな街づくりを進めていく実験です。区のホームページに募集要項を掲載していますので、ぜひアイデアをお寄せください。 問い合わせ景観都市計画課都市計画係、電話035211-3612、区のホームページ、紙面には二次元コードがあります。今年から土曜日にも開催、狂犬病予防集合注射を行います。生後91日以上の飼い犬は、毎年4月から6月の間に狂犬病予防注射の接種が法律で義務付けられています。集合注射期間中に来られない方は、動物病院で注射を受けた後、千代田保健所、出張所、または総合窓口課に注射証明書のコピーを持参し、手続きをしてください。表があります。集合注射の日時、会場、26日金曜は実施なし。4月23日火曜14時から15時、生き生きプラザ1番町、1番町12。4月24日水曜14時から15時、神田児童公園、神田司町 2-2。4月25日木曜14時から15時、佐久間橋児童遊園、神田佐久間町 1-11。4月27日土曜10時から11時、千代田保健所、九段北 1-2-14。いずれも当日直接会場へ、雨天実施。事前に送付する予診票に必要事項を記入して当日会場に持参。予診票などの案内書類は犬の登録をしている飼い主の方に3月末発送。費用1頭につき3750円。注射3200円プラス注射済み票550円。問い合わせ地域保健課動物愛護担当。電話036256-8177。年金を受けている方が所在不明の時は届け出てください。年金を受給している方の所在が1ヶ月以上不明な場合、同一世帯の方が所在不明の届出を提出する必要があります。提出先、年金事務所。注意事項。次の場合、年金の支払いが一時停止されます。届出提出後、受給権者本人に送付される現況申告書の返送がない。受給権者の健在を確認できても、所在が不明。年金の支払いが停止されている方の所在が判明した場合、年金の受け取りを再開するためには手続きが必要。問い合わせ年金ダイヤル。電話0570-05-1165。IP 電話の場合は電話036700-1165。千代田年金事務所。電話03-3265-4381。針、灸、マッサージなどの利用券を活用しましょう。区が指定する施術所で針、灸、マッサージ、保険が適用されるものを除くを受けたとき、利用券を提出すると1回1000円が補助されます。年間最大24回。利用券を申請により交付します。対象、区の国民健康保険に加入している40歳から74歳の保険料の未納がない方。申請場所、問い合わせ先、または出張所。問い合わせ、保険年金課国民健康保険係、区役所2階。電話035211-4205。その他、スポーツセンターなどのプール利用補助、年間最大6回分や人間ドックの利用などの補助、最大2万円もあり。